私たちの思いは、すがすがしい思いで神様を礼拝し、そこから力を与えられますように、今回もください。今日も今で礼拝を捧げております。御言葉の豊かな恵みに預かることができますように、同時にここに来ることができない兄弟姉妹たちを憐れんでください。病床にあり、老齢ゆえに身体の自由を奪われております。兄弟姉妹たちを豊かに憐れんでください。勤労を余儀なくされておりますため、また読んどころない事情がありますために、ここに来ることができない兄弟姉妹たちをも憐れんでください。御霊をどうぞこの教会に注ぎかけてくださいますように、イエスキリストの御名として祈ります。
アーメン。
マルコに福音書の第16章の1節から8節までを登録いたします。新約聖書の97ページです。マルコによる福音書、マルコによる福音書の第16章1節から8節まで、新約聖書97ページです。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤに帰る。かねて言われていた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。16章の一節に、安息日が終わるとと記されております。ユダヤの時間のあれ、日の数え方によりますと、土曜日 の安息日は夕方で終わります。マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメは安息日が終わって夕方になり、日が日没、薄暮れ時か、真っ黒になっているかもしれませんが、香油を買ったと記されております。そして夜が明けますと、その油をキリストの体に塗るために墓に行ったと、このように記されております。で、先週申し上げましたように、ヨハネの福音書第19章39節によりますと、そこにはイエス・キリストの体がヨセフの、アリマタヤのヨセフの墓に葬られたと記されておりまして、そしてそこにニコデモもという人物も居合わせて、そして彼はもつ薬と人工を混ぜたものを100リトラ用意したと記されております。1リトラは約326グラムとあります。そうしますと、100リトラというのは約 32.6キロ、32キロ。これは大量の油ということになるでありましょう。こういう、それ上質のオリーブ油でありますけれども、30キロ以上の油というと、それは非常に大量のものであったと思います。で、こういうものをニコデモはイエス・キリストの墓に持ち込んだということになります。ですから、ニコデモとしてしましては、1回使うのではなくて、何回も使えるように大量の香油を持ち込んだと。このように考えていいのではないかと思います。そうしますと、それだけの大量の香油が持ち込まれておりますにもかかわらず、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、あるいはサロメたちがなぜこんな、それに加えて自分たちの香料を、香油を持ち込んだのか、その理由は、まあ、考えてみなければよく分かりません。考えてみても分かりません。で、ユダヤ人たちは遺体を天布でぐるぐる巻いて、それに油を塗る習慣があったということが分かっております。ユダヤ人はエジプト人のように遺体をミイラにすることはありませんでした。パレスチナは大変高熱の事態でありまして、ですから遺体がすぐに腐ってまいります。その腐臭を紛らせるために非常にきつい匂いのする香料を用いたということが分かっております。でこれはですね、しかし、まあ、そんなに効果があるわけではありませんけれども、しかしニコデモがそんなに大量に用意したのは、あるいは女性たちが香料を持ち込んだのは、それは遺体が腐敗していく、それに対抗してその匂いを消すためであったということがわかります。これらの行為は当然のことながらキリストに対する愛、あるいはその思いを表していると思います。この女性たちはおそらくニコデモがこんなに大量に油を持ち込んだのを知らなかったと思います。いや、知っていても彼女たちの気持ちを表すためにこれだけの香料をまた持ち込んだのかもしれません。とにかく分かっておりますことは、それは彼女たちのキリストに対する思いを示しております。それは一言で申しますならば、死者に対する愛着と言っていいと思います。最近は私たちの中に、人間というのは死んだらそれでおしまいだと、あとは野となれ山となれ、まあ、どうでもいいという考え方がじわじわ忍び寄ってきております。けれどもそれはやはり、私は人間としてと申しましょう、普通の感覚から言うとやはり逸脱と申しましょうか、普通ではないと思っております。人間は誰しも死者に対する愛着あるいは愛情というものを持つ、それは自然の感情であると思うのです。それを無限に捨てると、捨てるべきであるとか捨ててもいいと私は思いません。ですから死者のに対する思いを、それを香料を塗ることによって表した彼女たちの行為は、これは大変自然なことでありますし、またニコデモが大量の油を墓の中に持ち込んだのも、それは死者に対する、それはキリストに対する愛情の表れであったと、このように思います。しかし問題がと申し上げる一つ、それは私たちにとって驚きとなる課題があります。それは彼女たちにしましても、ニコデモにしましても、死者に対する愛情から 愛着からそうしたのでありますけども、その思いは、まあ、ぶち壊されると申しましょうか、全うされない、いやいやそれは全く喜ばしい形で不要なものとなりました。これだけの大量の油が用意されましても、それは役に立たないということであります。それ何がそうしたのか、それはキリストがの体がこの墓の中になかったということであります。彼女たちは香料を持って朝早く墓に行きます。彼女たちの問題課題というのは、墓の前に大きな丸い石が転がされてあったということです。アリマタのヨセフの墓にキリストの体が葬られた次第は彼女たちは目撃しておりました。ですから、あの石をどうするのか、その石のことを考えないで墓にやってきたというのはどうも不用意なことのように思われます。まあ、ある人は、彼女たちは墓にポンテオピラトの許可のもとに兵隊がその墓を守っていたということを知っていた、男手があるということを知っていたので彼らはやってきたのだと、こういうふうに解釈をする人もあります。まあ、その可能性もあるでしょう。だけれども、ローマの兵士たちにこの女性たちがどのようにして頼むのか、墓の前の石をどうして転がしてもらえるかどうか、それを思案していたということももちろんあり得るのですけども、しかしおそらくはそういうことよりも、とにかく墓の前に大きな石がある、あるいはどうしたらいいのか、答えは見出していなかったのではないかと思います。ところが墓の前に来ましたら、その大きな石はすでに転がされてあったということであります。墓が開かれていた、これはどういう意味でありましょうか。彼女たちにとってはそれは驚きであったでありましょうけれども、墓が開く、もちろん誰かが開いた、そういうことでありましょうけれども、しかし私たちにとりまして、墓が開くということは特別な意味を持っているということがわかります。ここでは誰が開けたかというと、天使が開いたということになるわけでありますけれども、墓が開く、墓と申しますのは、それは生きておりますものと死んでおりますものを厳しく区別すると申しましょうか、閉ざす、あるいは隔てであります。誰も墓に行く人はそこに生きているものがいるとは思いません。墓に行くのは、それは死者がそこにいるからです。でも皆さん、墓参りをするという時に、私たちは二つの複雑な感情がそこにあると思います。複雑と申しましょうか、当然の感情と思います。これはどのような宗教も超えているのではないかと私は思う人間の感情なんですが、そこは一つは厳然たる死がそこにあるということです。その死者と私たちの間には大きな隔たりがあるという感覚、これは誰もが持つ感覚だと思います。死んでしまったものと生き残っておりますものとの間には大きな隔てがある、それを思い知らせるのが墓だと思います。同時にその墓には死んだものがなお残っている、あるいはあえて申しますと生き残っているという感覚がどうしても私たちから拭い去ることができない。ですから多くの人々は墓に行って、その墓に声をかけます、問いかけます、あるいは話しかけます。キリスト教徒はそういう行為をですね、大変信仰に反するようなことだと考えるのでありますけども、私はそうは思いません。そこにあたかも生きているかのように 話しかける行為というのは、これは大変自然な感情だと思います。ですから私たちは片方で死んだものと私たちの間はもう超えることができない大きな隔てがあるという感覚に見舞われながら墓に戻ります。と同時にそこに死んだ人がなお何らかの形で残っている、それは霊魂という形で残っていると思う人もあれば、そういう霊魂でなくて何らかの形で残っている、そういう思いで墓に行く人がいます。それが墓の特質だと思うんです。これは誰もが持っている自然な感情だと思います。ところがキリストの墓は、有馬太のヨセフのキリストを葬った墓は、そのような私たちの感覚をぶち壊す、それを破壊する、そのような事実を示しているのです。墓はもはや、今申しましたように、死者と私の間があまりにも隔てて得られているという感覚とは別の事実を突きつけます。キリストがの体がよみがえったということですね。死は勝利された、死には克服されたという事実を私たちに示します。そしてもう一つは、何らかの形で死んだものがそこに残っているというような、そういう感覚も打ち消します。キリストが現にそこに生きて存在しておられるからです。何らかの形のではなくて、キリストの体がまさしくよみがえって墓にある。キリストの墓が開けられたということ、開いているということは、そのように私たちの自然の感情をそのままにしておかないということなんです。そしてキリストの復活に預かるということは、私たちもキリストの復活の体に預かってキリストと一つにされるということは、私たちが持っております墓に対する思いをそのままにはしておかないということなんです。死んだものと私たちの間は、それは超えることができないような隔てがあるというのではない。むしろキリストの復活を通して、私自身も、もはや死せるものではなくて生けるものの中に超えられる。そして何らかの形で残っていなくって、私たちはまさに体のよみがえりという素晴らしい特権に預かることができる。この体は、もはや朽ちない体に変えられて、そしてキリストと同じように復活して永遠に神と共にあることができる。墓が開くというのは、そのような意味合いを持っております。ここに天使が登場しております。またマルコはこれを若者と表現しておりますけれども、しかしこれは他の福音書では天使、ルカ福音書ですね、それは天使だとはっきり語っておりますが、マルコはただ白い長い衣を着ていたと言っているだけです。でも白い長い衣というのは、これはユダヤ人の常識から申しますと天使たちの衣服であったということができます。天使がここに登場します。でそして私たちは一つのことを知ります。キリストの体がよみがえった次第というのは、それはどこにも記されてはおりませんし、誰も知ることができないということなんです。聖書の中に復活した物語はいくつかありますね。はい、大祭司ヤイロの、大街道司ヤイロの娘の奇跡、彼女はタリタクミとキリストが言われた言葉に従って死から命によみがえりました。あるいはラザロ マリアとマルタの兄弟ラザロも復活いたします。そしてそれはですね、比較的どのようにして蘇ったのかは書いてあるんですね。キリストは女の子の手を取って、そして女の子は起き上がった。あるいはラザロの場合は、ラザロよ出てきなさいとキリストが大声で叫ばれると、ラザロは雨のに巻かれたまま出てきた。ところがですね、イエス・キリストご自身の蘇りについてはどこにもその気配すら書かれていないんですね。どのようにキリストが蘇ったのか、これは不思議に思いませんか。街道司、街道長ヤイロの娘の場合、あるいはラザロの場合、あるいは新約ではドルカスという女性がですね、蘇りをの奇跡に預かるんですけども、それらに比べてその少しはですね、片鱗がそこに記されているんですけども、キリストの場合には一切書かれていません。これは不思議ですね。キリストの復活はそれゆえに私たちは知ることができない、知るべくもない、そのような神の御業であるということですから、私たちは勝手に妄想をでキリストのよみがえりを描いてはならない。よく映画でキリストの復活の場面が出てくるんですけども、それはですね、本来聖書が禁じていることだと私は思っているんです。キリストの復活は誰も描くことができないし、誰も見ることができない。それは神の奥義である神秘なのです。映画でですね、キリストが目がパッチリ開いて、そしてキリストがこうパッと起き上がるというようなですね、そういう場面は私たちは想像することもできない。これは一つのことだと思います。ですから復活について私たちはそれをどのようにも知ることができないんですけども、一つは事実はキリストが蘇ったということなんです。しかもこの天使はそのことを、キリストの復活そのものは誰も知ることができないんですけども、この天使の役割はキリストが蘇ったという事実を人々に伝える、あるいはキリストの体がそこにないということ、墓に置かれていないということの意味解釈をするのがこの天使の役割であったということができます。そもそも天使というのはそういう役割なんですね。神様を賛美する役割はもちろん天使の重要な役割です。今も天国で神をずっと褒めたたえるのが、たたえているのが天使の役割なんですけども、もう一つ聖書の中で出てくる天使の大きな役割は、それは神の意思を伝えること、あるいは起こった出来事を解釈する。これが天使の役割なんです。墓が空っぽであった。しかしこの天使は、あの方は復活なさってここにはおられないと明確に語っております。天使の役割はこのように神のなさった御業を伝え、それがどういう意味を持っているのか明らかにすることです。彼がここで明らかにしておりますのは、それはナザレのあのイエス、ナザレのイエスとわざわざ言っているのは、この女性隊にとってはあの親しい、あの心からあなた方が愛しているあのナザレのイエスがという気持ちがあると思いますが、そのイエスは復活なさった。ここに墓がある、そのキリストの体がない。しかしこれはキリストが復活したということなんだ。天使の役割はこのように神の意思を明確に伝えること、そしてそれが聖書に書かれてあります。この箇所は、それは私たちにイエス・キリストが確かに確実によみがえった、復活なさったということを私たちに伝える。ですから、イエスが復活したということは聖書以外から知ることはできません。論理的に説明してもダメですし、あなた方どうぞその幻想としてですね、あるいは想像をたくましくして キリストの復活を想像してみなさい、イマジネーションでやってみなさいと言われたって、それは間違いです。私たちがキリストが復活したということを知ることができる、そして信じることができるのはこの御言葉、つまりそれは天使が神の意思を伝えた、その御言葉が記録されておりますこの聖書以外にキリストの復活を知ることはできないということなんです。ですからこの聖書の御言葉、十字架につけられたナザレのイエスは復活したんだというこの言葉と、私たちは取っ組み合わせるしかないんですね。そしてただ文字面を読んでいるだけではもちろん信じることはできないでしょうけども、御霊なる神様が私の心を開いてくださって、その時に、あ、本当にこの天使の言う通りだ、キリストはよみがえったのだということを受け入れることができるんだと思います。天使の役割はそのような場所です。そう言って最後に、さあ行って弟子たちとペテロに告げなさい、私はペテロという言葉がわざわざ告げられているのは、このところにイエス・キリストの意思を見出すことができると思います。ペトロはイエス・キリストを裏切りました。私は絶対そんなことがないと言いながら裏切ってしまったのがペトロであります。そのペトロの名前をわざわざ挙げているのは、特にペトロにこのように告げなさいと、ペトロには念のために言いなさいと、キリストを裏切って失意のどん底にあるペトロ、そのペトロに対して女性を通してでありますけれども、天使の言葉が伝えられます。それはイエス・キリストの意思です。告げられたことは、先にガリラヤに行く、ガリラヤで会おうという意味なんですね。復活なさったキリストが弟子たちとガリラヤで会うというのはどういうことを意味しているでしょうか。ガリラヤは当然のことながら、それはイエス・キリストが大活躍したともしましょうか、福音を宣教するために旅し、あるいは幕らし、弟子たちと共に苦労した場所です。ガリラヤ湖周辺をキリストは駆け巡り、そこで多くの人々に福音を述べ伝えた場所です。そこに行ってみんなと会おうということはどういうことでしょう。しかもその中にはペトロも含まれております。明らかに再出発を意味していることは確かですね。新たに弟子たちに歩み出せ、ガリラヤから始めよう、もう一度やれ。弟子たちは、そしてペテロは失敗して挫折してどうにもならない敗北感に苛まれていたことでありましょう。しかしその弟子たちに向かってキリストはガリラヤで会おうということは、ガリラヤでもう一度体制を立て直し、そして新たな出発をしようではないか、そうすることができるのはどうしてでしょうか。復活したキリストがガリラヤで弟子たちをもう一度訓練する、それはわずか40日の間ではあったんですけれども、しかし復活、天に昇られるまで40日間この弟子たちを教えられて、そしてその復活したキリストの御言葉とその励ましによって弟子たちはもうですね、散らばって雲を散らすかのように逃げ隠れていたあの弟子たちが信仰を失って挫折してどうにもならない敗北感に苛まれておりますこの弟子たちがもう一度立ち直って歩んでいくことができるのはガリラヤだったわけです。私たちはどうでしょうか。復活したキリストと出会うこと、それが私たちの再出発の根本的な力であると思います。私たちの人生の中でいろんな戸惑いがあり、敗北があり、挫折があり、悲しみがあり、どうしても立つことができないような大きな苦しみに出会うことがしばしばあります。その度ごとに私たちは神様の前で打ちひしがれて、まるでですね、枯れた草木のように バラバラになってしまう。そのような私たちでありますけれども、それを私たちを立ち直せる根源的な力はどこにあるかといえば、復活なさったキリストを信じる信仰しかないんだと思います。私たちはいずれは死にゆく人間です。定められた人生しか歩むことができません。でそのような私たち、それでも一巻の終わりではなくて、復活なさったキリストと出会う、そのキリストを信じるということが、私たちをもう一度新たな思いに熱心します。私たちの人生の中でさまざまなそのようなストップをかけるようなものに出くわして、私自身も立ち止まってしまうようなことがあるでしょうけれども、よみがえったキリストはもう一度私たちもガリラヤで会おうと、そしてもう一回キリストの御前を出発しようではないか、このように声をかけてくださる方です。お祈りいたします。天にましますキリストの父なる神様、私たちはキリストの復活の場面を示しておりますマルコの福音書を学びました。どうぞここでキリストが弟子たちに教えられたこと、それは天使を通じて語られ解釈され、その伝えられたことではありますけれども、どうぞ私たちも同じ確信を持つことができますように。キリストが確かに蘇られました。そのことを聖書は今日も私たちに証言してくれております。そしてそのキリストと私たちが御言葉を通して出会うときに、挫折し弱っておりますものでありましても立ち直らせられます。キリストは死をも打ち倒すことができる力ある方です。ましてやキリストはこの世界を圧倒的な力で支配することができる方でもあります。どうぞ人間的には私は弱いものでありますけれども、復活したキリストの力に預かって心を新たにせられ、また私の思いも一新されまして、キリストに新たな服従を捧げることができるように導いてください。イエス・キリストの名を通して祈ります。
アーメン。